ずは週刊 JOBBB ニュースの407号でございます、はい、前回から2週間空いてますんで、はい、その間にあった出来事を紹介します。
はい、行きましょう。
まずはですね、はい、我々のスタジオの机の上に美味しそうなものが並んでおります。
そうですね。
はい、これね、よっちゃんとお料理コーナーやってた時もよく作ったあれでございます。はい、
そうです。
干し柿。
今はもう超話題になってますね。
そうですね。はい、干し柿と、うん、そしてこちらは、
はい、
これは甘柿ですね。
はい、これ冬柿という品種ですね。
はい。はい、そして、
はい、これ。
これがね、
何の関係があるんかの思いでしょ、皆さん。一人の方から送ってくれはったんです、これ。
はい。この音聞いて大体わかるかもしれないんですけど。
音では分からんやろ。
あ、そうですか。
うん。
和紅茶。和紅茶でございます。
和ってやっぱり日本って意味やろね。
はい。
紅茶はまあ、ティーって言うんですか、英語で言う
と。そう
です
ね。はい。まあ、イングリッシュティーとかね、言いますけど、うんうん、和紅茶。
はい。
この3つを、京都府は、宗楽郡、和塚町。
はい。
の松石美恵子さんからいただきました、
はい、
でこの松石美恵子さんっていうのは日本茶インストラクター
を
されてる方なんですけど、
う
ん、まあ我々の JOBBB とはそんなに深い関係でもないんですけど、
うん、
浅い関係でもないというような
方で、まあ深いと思わないね。
そうですね、
長い付き合いですもんね。
そうです、まあ、実際にこうやってね、はい、いろいろ美味しいものを、まあ、1年に1回2回ぐらい送っていただくという意味では深い関係かもしれないんですけど、
もらうばっかりですけど
ね。そうですね、はい、はい、まあ僕も1回ね松石さんとはお会いして、
うんうん、
実際にこの和塚町でお茶の体験、うんうん、お茶摘みの体験とかもさせていただいたんですけど、うんうんうん、まあその松石さんから以上3つをいただきまして、
はい、
うん、まあ、やっぱり僕が一番印象に残ってるのは、
はい、
もう干し柿ですよ ね、 あ、このね、
はい、もうなんか犬のふぐりみたいな大きさですよね
それふぐりって、まあ、はい、あ、そうか、この番組は放送コードないんで、
あ、ないです、ね、
まあ、犬の金玉ですよね。
金玉袋っていうんですかね、
はい、
玉袋
玉袋が、はい、まあ、ちょうどこれ2つ今ね目の前にあるんですけど、綺麗なヘタもねちゃんと残ってて、でこのいわゆる額の部分ですかね、
そうですね、
もうしっかりと残って、これね、はい、ちょっと下手な人が作ると、
ええ、
もうこの額というか、
うん、
下手とね、本体が分離してね、
う
ん、そのままボトッと地面に落ちてしまうことがあるんですけど、うんうんうん、まあさすが、松石さんですね。
ですね。
もう干し柿も一流の作り方をされてて、これ、ふみおくんさっきいただいたんですけど、はい、どうでしたか？
うまいです。
うまかったですか？
もうこれ4つ目ぐらいでね、やまらんのですよね。
あ、そうなんですか。
ただ、この小さい柿でね、
はい、
まあ、よっちゃんとか、まあ、てっぺいとか僕が作ったらもっと大きかったですよね。
そうですね。
まあ、小さいだけにまた独特の味ですね。
富士柿とか、
はいはい、
まあ、この甘柿でもいただいた冬柿とか、
はいはいはい、
まあ、結構大ぶりの一つ。
最上です
よ。そうですね。一つ、うん、400グラムとか300グラムぐらいある柿を、
うんうんうん、
まあ、渋柿を干し柿にするよりかは、
うん、
僕はこういうその、まあ、今文雄君言いました、あの、
はい、
広島西条の西条柿、
はいはい、
西条柿みたいにちょっと小ぶりのやつを、
はい、
あの干し柿にした方が絶対美味しいです。
うん、これ西条もないですよね。
西条ないですね。これかなり小さいですね。
うんうん、もっと細かいやつでね。
はい、
まあ、これ柿の、まあ、原種に近いでしょうね。
あ、かもしれないですね。
大きな木にね、もういっぱいつぶつぶなってるやつですよ。
はい、これ、あ、そうなんですね。
取る人がなんかほっとく人も多いんですけども。
今回ね、あの西条とボラブラでもそんな話多分出てくると思うんですけど。
そうですね。
はい。で、なんで僕はこの干し柿が面白かったかっていうと、まあ、あのよっちゃんのね、お料理コーナーとかでもあの干し柿はいろいろ作ってるんで、リスナーさんも干し柿って大体ご存知だと思うんですけど、はい、まあ、僕らは大体あの室内物干しにあの干し柿を干してたんですよね、
うんうんうん、
まあ、それなんでかっていうと、うん、ベランダと室内の行き来がしやすいからっていう理由でやってたんですけど、
ベランダ干し柿ですね。
そうですね、あの松石さんの今回いただいた干し柿はですね、うん、あのよりのかかった梱包用のビニール袋、
はい、
ビニール紐ってあるじゃないですか、
太いやつね、
はい、そう、結構直径1センチぐらいあったと思うんですけど、
ゆるよりでね、
そうなんですよ、
ゆるよりの太いやつ、
はい、そのですね、あのゆるよりのビニール紐に、
うん、
この干し柿がですね、等間隔にザーッとこう引っ掛けられてて、
うん、
確かにそういう作り方もね、
うん、
あるし、
うん、
まあどっちかっていうと、
うん、
そっちの作り方の方が干し柿レシピとしては有名なんかもしれないんですよね。
スーパーに売ってるのがみんなこのタイプ。
そうですね、
干し柿セットっていうのね、
はい、今回はそういう形で松石さんが、うん、あれどうやって送ってきてくれた、あのビニール紐にこの柿をもうひっつけたまま、つるしたまま送ってきたんですか。
紐をピチッと切ってですね、
あ、
なんか海ぶどうみたいな感じでね、
あ、なるほど、
ドロドロドロドロとずらずらと、これがもうね、もう重なるような感じでね、
はい、
たくさんあったんですよ、ね、
要はコムソーさんがね、
はいはい、
この首にこうぶら下げてるような感じで、ごっつい数珠のやつあるじゃないですか、
まあ、あの地蔵盆の数
珠、そう、地蔵盆の数珠みたいな、
あんな感じでね、
そんな感じでしたね、
びっくりしましたよ、出してきたらまだあるまだある言うてね、ぐいぐいとこう鶴瓶のこうね、
はい、
縄を引っ張り上げ けみたいな感じでね。
あれ一本のビニール紐に 何個ついてたんですか。
何個ついてたんか、20個ぐらいあったんちゃうかな。
そんな日ついてたんですか。
あったと思いますよね。
まあその時に必要なのがこの T 字の枝なんですよね。
そうそうそう、
これがないとその干し方はできないんですけど、
う
ん、
そうですね、大体まあ吊るし掛けこれつけて柿を取りますもんね。
そうです、なんかね、はい、人によっては、うん、この T 字の枝から、うん、なんかどうも柿の芽が出るらしいんですよ。だからあんまり取らん方がいいっていう人も いるんですけど、ただ世の中に売ってる吊るし柿とか干し柿用の渋柿って大体ここの T 字の枝残してるから、はい、まあまあ別にそんなに問題はないんかなと。
残してないと、はい、そういう作り方ができない。
そうです、まあなかったらないなりにね、例えば、うん、爪楊枝を刺して T 字の枝の代わりにすることもできるけど、ね、やっぱり作りにくいですよね、それだとね、うんうん、T 字の枝あった方がいいと思います。
ね、スーパーのセットも全部これついてますよね。
そうですね。
ただもう一つね、はい、串柿っていうのがね、
あ
れはね、ど真ん中をザワーっとこうね、はいはい、串カツみたいな感じでいく、なんか4つと2つずつかなんか分けるんですよね。
そうですね。
そういう作り方もあるんですけど、まあ普通吊るし柿とか、まあこういう干し柿というのは T 字が残ってますね。
そう、まあ YouTube でもね、干し柿のレシピ調べたら結構いろんなレシピが出てくるんですけど、
見たいですね、
なんか一番見られてる、僕が調べた中では400万回再生ぐらいされてる干し柿のレシピ動画があるんですけど、それはね、うん、これ松石タイプでしたね。
あ、なるほど、はい、T 字がついてるんですか。
てかね、よりのかかった紐に T 字をこう突き刺してぶら下げるタイプやったんですね。
まあ非常に現代でも誰でもできるという、
ね、そうですね、まあいろんな流派があるみたいなんですけど、僕も一回ちょっとこのビニール紐にいろいろね、こう突き刺すやり方もやってみようかなと思いました。うん、
いい
松井さんのやり方を見て。
う
ん、
なるほど。
はい。
うちはどれで、
あ、僕らはね、
ま
あ、先も、ちょっと、あ、僕らの動画も、うん、最近よく見られて、最上柿を使った干し柿レシピ動画。
うんうん、
晩飯レシピ集チャンネルで公開してるんですけど、はいはいはいはい、まあ月なんか7、8万回ぐらい見られてるような、やっぱりこの時期は、
う
ん、皆さん干し柿の動画すごい見られてるんやなっていう感じで、まあ残念ながらね、まだ干し柿で検索しても僕らのチャンネルの動画は一番上には出てこないんですけど、
あ、これ残念ですね。
まあ来年ぐらいになったらもしかしたら、
ね、
一番上
に、ね、
そうですね、それぐらい再生数今稼いでますね。
400万ってちょっと、まあ、
ね、400万はね、ちょっと難しい。
しかし持ってきやりますからね。
そうです、
いけんことないですよ。
いや実際に400万回再生の動画見たんですけど、うん、まあ確かに面白かったです。
あ、よかった。
でね、その動画が面白かったのはね、うん、もう柿の、うん、渋柿の購入からやってるんですよ。やっぱりそれぐらい最初からやった方が、
全部うちもやってるけどね、
僕らもやってるんですけど、ただレシピ動画は、レシピ動画、その買いに行ってる動画は入れてないんですよね。だからまあそこも入れてもいいんかなとか思ったりとか、
その辺ちょっと根性入れて。
そうですね、
500万狙いたいね。
500万狙いたいですね。
やりましょう。
まあまあそんな感じで、このわずかの多分これ茶葉を使った紅茶もいただきましたし、
これ和紅茶っていうね、
はい、
これあんまり飲んだことない、まあ、世間でよく話題になってるんですよね、和紅茶うまい言うてね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、お茶っていうのはお茶の葉っぱを使って、
はい、
紅茶もそうですし、ウーロン茶もそうですし、日本茶もそうです、同じ茶葉ですから、ね、
そう、ほうじ茶もそうですからね、
それはまあ、やり方によって違うんですから。
そうですね、
別にいわゆるイングリッシュティーをですね、セイロンとか、うん、まあ、アフリカとかそういうとこばっかりじゃないし、うん、日本が作ってもいいわけでね、まあ、
スリランカですね、
うん、スリランカとかね、はい、うん、まあ、そんなとこで松井さんのこの町でこれ取り組んであると思うんですけど、今ちょっと蓋開けてみたらね、
はあ、ちょっと開けてみ
よう。香りしとるわ。
蓋開けたね。
もう開けた。もう。
じゃあ開けますね。
あとすぐ、すごいでしょ。
うー、ね。これちょっと中毒。
うん、ただね、いわゆるセイロンティーなんかどっちかでね、
はい、
割とね、茶葉が大きいままですね。
ちょっと茶葉も一つ。
うん、食べてみてもいいですよ。
はい、これね。
うん、うん、
ちょっと食べてみますね。
お茶の葉っぱぐらいの感じでね、あ、やって始めますわ。うん、まあ、いっぺんこれまた紅茶入れてみましょう。
あ、ね、紅茶の葉って食べれるんですね。
食べれます。いや、お茶の葉ってみんな食べれますよ、紅茶と違っても。
なんか砂糖とかつけたらもっと食べやすくなる。
ね、
あ、口の中に紅茶が、あ、これ新しいな、
うん、これね、ほんまに
こんな食べ方あるんですね。
日本の紅茶もね、本当にね、ティーブレイクなんかにも使う国が出てきても面白いと思うし、うん、まあ、日本酒は日本よりも外国で売れてる言いますからね。
そうですね。
和紅茶もね、はい、もちろん、どっちか言ったらイギリスのね、うん、紅茶を駆逐したい感じがするね。
そうですね。
まあ、ちょっと言い方がまずかったかもわかりませんけど。
はい、というわけで、和塚町で、
はい、
和塚町でできた茶葉で作った紅茶ということで、はい、松井さん、大事にいただかせていただきます。はい、
あ、
ちょっとやっぱ渋みあるね。
渋みある。
紅茶の葉、
そう、
直で噛んだら、
そうそうそう、うん、そこのね、冬柿もね、
あ、そうですね、
くれはって、これは奈良県の高山いうところの冬柿、
高山町、
うん、あの茶せんで有名なとこですよね。
ああ、そうなんですね、うんうん、
あのまあ茶関係の、うん、エリアばっかりあの人も言って
は
る
し、はい、じゃあこの冬柿は甘柿なんで、
うん、
もうそのまま、まあ、ちょっともうちょっと熟して、
あ、まあそう
ですね、皮むいたら食べれる
って
こと
ですね。
はい、これまたあの写真で撮りますんで、ホームページの、はい、また皆さん見てください、
は
い、ホームページにアップしますんで、
はい
はい、まあ、そういう松井さんからいただいた、まずは季節の便り、
初冬の便りっていうんですかね、
はい、あとはね、まあ、ちょっともうちょっとだけ僕話させてほしいんですけど、まあ、皆さん一部の方ご存知だと思いますけど、うん、私ですね、昨年ぐらいから剣道を始めまして、う
ん
う
んね、剣道の大会もびっくりしてましたもんね。
そうですね、野野さん、野野さんの時になんか初めてちゃんとね剣道の話したような気がするんですけど、まあ、剣道1年ぐらいやってまして、うん、で今度18日が、うん、まあ、今年最後の稽古がありまして、で最後の稽古の時に納会っていう、まあ、納める会って書いて、
うん、ああいう団体みんな納会って
書いて、納会がありまして、うんうん、でその納会の時に、うん、あの今年1年、まあ、去年の12月から今年の11月末日までの期間で、うん、あのまあ、欠席の少なかった、
あ、
ま
あ、
出席要した人、子供に、
うん、
その皆勤賞とか、うんうん、あと正勤賞とかっていう名目で、あの商品をあげるんですよね。
なんと、
まあ、商品っつっても、あのメダルとトロフィー、
なるほど、
まあ、トロフィーは皆勤賞、うん、で正勤賞はメダルなんですけど、でそれがまあ何名かいるんで、うん、で僕がちょっとそのそういう、あのまあ役職じゃないですけど、やっててやってて、そう、あと、いやいや、ほんまやるん嫌なんですけど、まあまあ誰かやらなあかんので、僕はやったんですけど、そしたらそういうトロフィーと実は今回あのメダルの、その発注を僕したんですよね。あの大阪にある某会社があるんですけど、まあそこに発注して、もうすでに手元にはトロフィーもメダルも届いて、もうすごい豪華でね、こんな値段安くてこんな立派なもんくんねやぐらいの、ちょっとね、びっくり、
あの業界はすごい
業者さんにちょっと感謝してるんですけど、でそこでね、まあ、今回話したいのはその話じゃないんですよね。あのそのトロフィーとかメダルっていう世界を全く知らなかったんで、あ、こんなにいろんな柄があったりとか、
ね、
値段帯も全然違うし、
俺もろたことないやろ、
今僕はあの
なんかあるか、そんなもん、
症状はね、
あったかな、
あの散髪屋さんの似顔絵で、
ああ、あれは地元のね、
まあまあ、文雄君が手直ししてくれてね、
ちょっと、まあ、
だいぶ手直ししてね、うんうん、それであの金賞もらって、
あれぐらいやね、
あれぐらいで、うんうん、あとはまあ体操教室とかやってる時に、
あ、そうか、
もしかしたらなんかもらけど残ってないんですよね、
なんもないわ。
でまあ言うたらあの小学校とか中学の卒業証書はあるんですけど、
う
ん、
まあ、そう、
あれ以外はもう何ももらってないぐらいこの世界には縁がなくてで今回その発注する時に、
うんうん、
もう今オンラインで注文できるんですよね。オンラインで写真も見れて、まあ、どんなメダルどんなトロフィーかっていうのを見れて、
分厚い本があったんです、注文書みたいな
も
ん、ね、
で注文自身も、うん、もうオンラインで、
なんと、
もう住所とか名前とか、
はい、
まあ、
はいはい、
料金の支払いどうするかとか選んで、もうポッてボタンを押すだけなんですけ ど、
うん、
でそんな中でですね、うんうん、こんあのまあ、そのメダルとかトロフィーご存知の方は分かると思うんですけど、うんうん、そのもらう人のまあ、どういう業界に所属してるかによって、まあ、例えば野球やったら野球とか、
あれも多いとかね、
サッカーやったらサッカーっていう風にして、
ね、
うん、そういう柄というか、人形とかが決まっとるんですよね。で、僕らはもちろん、
タイプがな、
僕らは もちろん剣道なんですけど、まあ、そういうメジャーなスポーツ以外に、こんないろんなスポーツというか、あ、まあ、スポーツだけじゃなくてね、業界があんねんなっていうので、
どこで症状が出回ってる、
ちょっとそれをね、今回紹介しようかなと思いまして、まあ、特にそのトロフィーのてっぺんに、うん、その人形がつくんですよね。で、メダルの場合は、メダルの表側に、うん、その刻印されるんですよ。
なるほど、なるほど。
それを僕らは剣道にしたんですけど、
ど、
例えばね、
うん、
まあ、これ今ホームページ見てるんですけど、まあ、メジャーなとこで言うと、うん、バスケットボールとか、
あ、まあね、
相撲とか、
あ、まあテレビに出てくるスポーツだね、
はい、あとはハンドボールとかね、ちょっと今ランナーとかってあるんですけど、ちょっとずっと下に行くと、ちょっとこの辺りからマイナーになってくるかもしれないですけど、まあ、スキーとか、
あ、なるほど、これもあるやろな、
はい、オートバイ、
なるほど、オートバイな、
はい、アメリカンフットボール、
アメフトいやつやね、
はい、空手、
なんと、
まあ、この辺りまだ分かるんですよね。
いやいや、これはまあ十分あるよな、
十分あるんですけど、うんうん、次はね、わかんないのが、和紙。
和紙。
和紙の人形。
なんとなんとなんと。これ、和紙ってのは何と何もんですか？
バードの方の。
あ、バードの
鳥の和紙ですね。
あ、なるほど。和紙使いかな、
は
い。
イーグルですよね。
なんかそういう、まあ、集団があるんやろな。
高翔とかね。
高翔。まあ、鳩飛ばしとかね。
そうですね。
いろいろあるわね。
あとは、赤ちゃん。
赤ちゃん
の、ね。赤ちゃんの人形。
なんと。
ベビー。
あー、これ何かあるんやろね。大きいとか小さいとかね、
は
い。
あとはね、これも謎なんが、うんうん、カメラ。
カメラ。
カメラって言っても、
うん、
本体じゃなくて、ああ、カメラマンの、カメラパーソンの。
ああ、なるほど。
そうですね。
まあ、それもあるかもわからんな。
はい、
ね、松島進先生なんかね。
あ、そうそうそうそう。
なんか、あんなバーンと出しそうな先生はね。
あとはね、
うん、
ライフル。
ああ、なるほど。
これもライフルを構えてる男性、男性というか人ですね。
なるほど。
あとはね、タイ。
タイね。
はあ、タイの人形。
なんと、タイってのは魚のタイか。
魚のタイです、ね。
タイ釣りや
ろ。あ、ごめんなさい、鯉です。
鯉やろ。
鯉でした。
うん、はい。鯉はもうね、1メートルとか言うもんな。
ランチュウ。
ああ、なるほど、ランチュウ。金魚、
はい。金魚ですね。
はいはいはい。
はい。で、あとは、まあ、ボクシング。これはね、わかりますよね。ボクシングはわかりますよね。
ナイフテッカーもわかるな。
そうですね。
部屋行っても飾ってるもんな。
そう。鳩。
あ、鳩ね。鳩はもう、これも有名です。電子バトです、それ、多分。
あとはね、ビリヤード。
うん、あ、ビリヤード。
まあまあ、わかりますよね。
なるほど。
っていうような感じで、もう、いろんな人形のデザインが ありまして、でね、メダルの場合も、いろいろあるんですよ。メダルも今ちょっと見てますけど、まあ、スノーボードとか、相撲とか、まあまあ、この
あ
たりはね、ゴルフとか、ゲートボール、まあわかりますよ。わかるんですけど、例えば、警察のマーク。
なるほど。K と書いてあるやつやね。
いや、あのね、この、これですね、これですね、これ。
おお、わかるわかる。何かこう、
バッジみたいな。
そうそう、
警察マークとか、で、あとはですね、銃剣道。これ多分護身術かなんかかな。
ああ、やろな、
はい。あとは消防団。
ああ、警防団、消防団。
はい、今回の山陽道でもね、消防団出てきましたけど。
いっぱいありますよね。
はい。あとは書道。
書道、あ、書く方な。
書く方。
これまあ、そろばんもあるやろな、そういう意味ではね。
あ、いいこと言いました。そろばんも出てきました。
はい、とか、
ね、こんなやつですね。
の世界ですよね、
はい。あとはね、ね、
うん。
地球。
あ、地球。
地球女神。
なんとな
く。これも、何に対する、この、メダル。
うん、まあ、いけるんちゃうか、
いけるんですよね。
女性関係のこと
で、ね。あとはね、綱引き。
あ、綱引きね。
はい。
うん、やってます、やってます。
他には釣り。
釣りね。これも、釣りも、まあ、恋もあったけどね。
はい、
もっと今度、釣り全体でもあるんかもな。
あります。あとは、まあ、バレーとかバドミントンとか、まあ、こう、ハンドボール、こんなんはありますよね。キックベース。
なんとな。
人間が、
はい、
ちょうどボールを蹴った瞬間の、こう右足上げた瞬間を、
動的な。
そう、メダルの裏にデザインしたりとか、あとはね、鳳凰、
あ、そう、
まあ、フェニックスですね。
喋り中ないか、
ラジオとか。
ラジオとか。わし一つも、今まで何にもなかった、今ちょっと関係するもん、俺ね。
いや、ないっすね。
ないか、これやってほしいな。なんか、
まあ、どっちかだとカメラちゃうか。
カメラの方は、まあ、ちょっとね。
まだな。
まあ、古いの持ってるとか。
まだありましたね。他はね、
見事にないな、せやけど、これは。
はい。弓。
あ、弓道ね。
和弓、和弓っていうんですか、和弓っていうんですかね。
和弓もあるし、洋弓もあるやろな、当然ね。
まあ、そんなんとか。
いやー、失敗よ。
パークゴルフ。
パークゴルフっていうのもあるのか。
ちょっとこう、ゲートボールみたいな感じかな。
かもわからんな。まあ、軽いのかもわからない、
う
ん。
そうですね。まあ、あとは体操とか。
体操あるやろ。
まあ、スノーボード。まあ、こんなんはまあまあまあね、有名どころというか。はい。まあ、そんな感じで、もう本当多種多様なデザインが、このトロフィー、メダルにはございますと。
それはもう世の中、は
い、空手とか、駅伝もありますね。
駅伝は当然。
で、しかもね、すごいんが、その、駅伝に関して、ってだけじゃないんですけど、男と女があるんですよ。だから駅伝でも駅伝男、駅伝女とか、空手肩男、空手肩女とか、
なるほど、
その男女の違いも入れると、うん、もう一気にこう数が増える感じですよね。
しかしそんだけあるのに、まあ喋りとかね、
喋りないですね。
僕自身がいただけるようなカメラマンの、
はいはい、
胴体でね。まあ、なんでこれこんな、ショーから俺、遠い人間。
料理とかね。
料理とか、もう
掃除とか、
まあ。お前も少ないな。あ、まあ、今度も剣道入ったから、ひょっとしたら。
いや、僕はもうそんな。
お前の剣道さ、子供の剣道入ってんのかよ、ね。
いや、大人も子供もやりますけど、
うん、
けど、この、 賞をもらえるのは子供だけなんです。
うん、名前とかでユイやな。
いや、ユイはもう休みまくってるんで、もらえないです。もうあれはもう夏休みとかもうがっつり休んでるんで。やっぱりこの。
解禁賞もないやな。
あのね、解禁賞は、
まあ、賞とか
解禁賞は基本休みゼロ。
ああ、そうやな。
で、正禁賞は、まあ3回までですね。
ああ、それはあかんな。
はい、もう全然走りも、もうね、あの、僕その、あの、まあ、剣道の、うん、その、まあ、出席表って僕もらって、もらってるんで、ね、それを元にですね、うん、その子供まあ何十人かおるんで、それ、これ欠席した日をね、ノートにこう書いたんですよ。そしたらね、あの、まあ、ゆいも含めて何名かは、うん、その、欠席の段が 2行になりました。よう休んではんねん
な。平というか、大平で。
そうです。
もうどうしようもない。
まあまあまあ、ほんとね、やっぱ頑張った人だけは、こうやって、あの、メダルとか、トロフィーがもらえるということ
で。いやー、さっき聞いてて、ほんまちょっとゾッとしたいんかね。
そうですね。
なんで僕こんだけ、そういうとこから、まあ、自慢するわけやないけど、うん、弾かれてるんかいな。
いや、これはね、やっぱりね、弾かれますよ、僕らは。
あ、そうか、
ま
あ、
だからこそ、このラジオやってるっていうね。
まあまあ、そうかも。
ずっと弾かれてきたんでね。
なるほど。
まあ、今後も多分弾かれるとは思いますけど、まあ、けど弾かれる人生もね、結構楽しいというか。
いや、逆にそれね、はい、もうそれ逆にその弾かれっていうのもあってもいいね。弾かれ賞っていう。
弾かれ賞
やろうか、俺らで。
どういう図柄にします
か ?BBB 賞というね。
ふみおくんの顔をね、
出た。そうそうそう。
弾かれ人生。
これ持ったやつはもう、とにかく、あと、どうしようも
ない。なんか、そういうその、カスタマイズできたらおもろいのよね。うん、この写真をもとに、うん、立体的に、まあ多分高いやろな、それは。
まあまあさ。
な、1個1000円とか2000円じゃ多分買えないと思います。
うん、
多分1万円とか2万円とか。
まあしかしそういう賞があってもええわな。
ああ。
うん、JOBB 賞。
あ、JOBB 賞イコール弾かれ賞っていう。う
ん、でも、何の役にも立たんというか。
そうですね。
もう青丸出して
か。逆に言ったらそれ見せたら、何でも許してもらえる。まあ、あ、俺これやで。まあ、ああ、あなたはそれです。
もうね、う
ん。もう言ってください。
留置所入らんね
えそう、入らんねえ犯罪者の方ですね。
いやいやいや。
はい。まあそんな冗談も言ってますけど。
いや、ほんま。
まあけどこういう賞っていうのは、やっぱこう人生やなっていう。
聞いててね。
こだわってる方にとってはすごい大事なもんやなっていう。
俺なんか人生やないやん、そういう意味では。
そういうことですね。
うちとこ少ないな、そういうもん。
少ないです
ね、よっちゃんもあれだけ頑張って教師雇ったけど賞もとらへんわな、もう体壊しまで雇った
んや、まあ、まあまあまあまあそれね、
え、
まあけど別にまあ賞なんかどうでもいいんですよ、まあ、
いやどうでもいいことない、大事な賞は大事やしね、
そうそう、
だから5万円というのも財産ですよ、
まあ、
これは、まあ、それも一言言うとかどれだけ俺らの立場ないわな、
そうですね、はい、まあというわけでちょっと今回は、
はい、不思議な世界、
そうですね、皆さんご招待いたしました。
で、まあ、しかし本当にそういう不思議な世界案内してもらったおかげ
で、
そういう大事な職業もあるということとか、その賞を出す立場と、その賞金を作るとことかね、
でやっぱりこうなんていうか、あの注文の難しさとか、
あ、そうやね、あ、
でもう一個感じた、これも手短に話しますけど、あの注文するときに何が一番大変やったかっていうと、まあ裏話的に言うと、その誰が何日休んだかっていう、その集計するのが一番大変やったんですよね。スポーツの世界って、要はあれじゃないですか。例えば野球やったら2000本安打とか、あの、1000奪三振とかね。あれ、普通に聞いてる時に、ああ、すごいなって思うじゃないですか。けど、よう考えると、それ数えてる人いるんですよ。俺やっぱあの、スポーツの世界で、いや、審判じゃなくて、その計算する方ですね。あの、いわゆる裏方。あの、まあ、審判とか、まあ、スコアラーっていうそういう言い方するんですけど、あのスコアラーの人の能力というか、
うん
うん、あの苦労をですね、ちょっと今回その集計で感じたのと、
なるほど、
あとは、うん、あの名前がややこしいんで、うん、その要するに漢字を間違えるとやっぱりダメやないですか、だから何回も僕その 発注表を見て、でその 出席表の文字見てって感じ、まあ、例えば太郎のローでもね、ほがらかのローもあるし、
あるね、
あのなんか肉付きみたいなローもあるじゃん、肉付きの月編みたいなやつとかあったりとか、もうそういう不等式やと思ったらダイやったりとか、ね、わかるでしょ、そういうその日本語の難しさっていうか、漢字の難しさっていうのも、まあ、今回感じました、はい、だからやっぱり名前はあの単純な方がええなと、そのこういう発注する側からするとね、
あ、なるほどな、ありがたいわな、
で業者も多分ね、やっぱり典型テンプレートの名前の方が楽やと思いますわ、
間違うたらまた全部パンになるし、
そうで、だから僕ね、
業者負担やろ、
そう、この料金表もそういうわけはないんですけど、ただ なんか単純な名前ほど安くして、難しい名前を高くするっていう、なんか料金設定でもいいかなと思いました。
なるほど。
まあまあ僕も名前結構簡単な名前なんで、そう思いました。難しい名前の人いるじゃないですか。なんでこの感じやねんみたいなね。そういう人はちょっと料金高してもいいんちゃうかなと思いましたね。
なるほどね。なるほどね。まあいろいろ新世界へ、
そうですね。
まあね、探検しはりまして。
まあ剣道のおかげですね。
なるほどね。はい、僕もその新世界行ったんですよね。2、3日前やったから。
はいはい。
銀行でね、
銀行、
俺生まれて初めてや銀行の応接待所入った。銀行自身もも
う大嫌いですもんね。
大嫌いって嫌いなことないやけど行くチャンスがなかった。
嫌いやん、どう考えても嫌いやん、俺知ってるぞ、銀行嫌いは。
まあそれ、そうやけど、ね、
まあ銀行嫌いとかそういうとこが嫌いな
ん、なんとなしいね、うん、あのまあ そういう意味で、
はい、
まあよっちゃんに悪いことしたなと思ってたんやけども、うん、まああの人が、まあ、たまたま今ちょっと行けんように、
はい、
行こうと思ったら行けんやけど、うん、サボっとるような状態やわな、
うんうんうん、
で僕が行かなあかんようになって、
はい、
生まれて初めてその某銀行の応接待ちに行ってですね、口座があったんですよ。
ほう、うん、なんか口座があった。
口座があ
った。知らんかったんですね。
全然知らんかったよね、はい、あの銀行へ行ったら一遍やりませんかって言われて、
はい、やりません
か、うん、僕自分の収入がなんぼあるとかねそんななんぼと貯金があると全く知らんかった。
お
お、うん、まあそれでこうずっと今まで来てるっていうのはね、よっちゃんのおかげやと思うんやけども、
ほんまやな。
うん、まあそうやけど、まあね、まあ、まあ、わしも80やし、あの人も70を超えて、
うん、
まあいつなんとか行くこともあるかもわからないし、うん、まあある程度のことはしといた方がええかいなっていう気になったっていうのも、うん、まあ僕も偉かったと思うんやけども、
うんうん、
でそれで、あの、1時間の講談出てね。
ああ、どうでしたか？
いやー、面白い世界やね、あのお金の世界っていうのは。
ああ。
いろいろとね、ビデオはあるしね。
おお、ビデオあるんですか？
支店長の次の、副支店長さんっていうのがね。
あ、副が？
副の副支店長さんの。
副店長ですね。
うんうん、これ男前の人で気持ちいい人やったんですけど、この人が、もう いろんなその機械を使いながらね、
はい、
まあ、VTR もありもないかえとあって、教えてくれはってる、自分の、まあ、
はい、
事故の話から始まったんですよ。
ああ、事故の話ね、
うん、まあ、財産のね、はい、あのなんか、なんちゅうあれ、贈与いうんか、
あ、相続
贈与、相続の贈与のことも、自分の場合はこうやったとか、まあ、いろんなところへ、
あ、
まあ、ほんの一部やったんですけども、で、お茶もちょっと小さいボトルが出て。
ふみおくんはまあ、その程度やったよ、ね。多分もっと預けてる人やったらなんか、
ほんまか、
なんかそれこそこの わずかのお茶とか
で。いや、そんなもんない。こんな小さい、しかもこのボトルの3分の1ぐらいの小さいやつがボンとあって、で、鉛筆が1つあって、
はいはい、
その鉛筆もらえるんですかって、いや、それはあげません、言われて。お茶だけはあげますよ、言われて。
お茶
だけ。
お茶返してくれたら困るもんな。
お茶だけ
は出してください、
まあ、あの、ちょっとボトルがおもろかったからな。
はい、
後であれまた、リクサックに入りやすいから、
はい、
これは飲まんとこと思って置いといて。それでちょっとこれいいですかって、あ、それを持って行ってください、
はいはい、
鉛筆はちょっとと言わはったんで、まあね、その銀行のマークのついたね、なんか塗装のしてないええ鉛筆やったんですけど、
欲しか
った
んです。高いですそれ、
うん、
多分500円ぐらい、
まあ、まあそんなとこでね、
うん、
まあやっぱりあの 83.6 ヶ月かなんかなっとんですけども、
うんうん、
やっぱりちょっとこの辺でぼちぼち自分のやって
た、あ、いや、でもほんまにね、僕ね、その相続、
あ、それ問題ね、
相続、僕ね、まあ、ふみおくんもようちゃんまだ生きてるからええけど、
うん、
僕の知り合いの方で、
うん、
こう亡くなられた方がいて、
うん、
大変やったんですよ。
マジみたいね。
まあ、その人はね、
うん、
まあ、その人が良かったのは、
うん、
もうほんまにちょっと亡くなりかけ寸前で、
うん、
けど、公正証書遺言っていうんですか、あの、公証人が来て、
うん、
ちゃんと遺言かけたんですよ。だから良かったんですけど、あれ、書けんかったらもう
大変なこと、
大変ですよ。
戸籍謄本の収集とかね。
いや、めっちゃ大変でした。もうその人もね、東京に家族がおったりとか、
もうこれは
大変。もう大変で、で、さらにややこしいんだ。まあその人は違うかったんですけど、仲悪かったりしたら大変なんですよ。兄弟が仲悪かったら。
兄弟の嫁はんがな、文字付けたり。
だいたい嫁はんですわ。
役者がようできた人でね。で亡くなるおっさんはね、ごつええ格好しようね、そうそうそう、最後になんか不言とかっていうのがあってね、まあ、遺言書開けるときにね、
はい、
そのおっさんの声でね、まあみんなようやってくれたねとか
言って。ああ、そんなんあるんですよね。
いや、その映画もあんねん。
ああ。いや、けどほんまにね、あのね、
俺は偉いこっちゃなと思った。
やっぱりね、あの、亡くなる直前ってもう、その、文字も書けへんし、
うん、
目も悪いしっていうので、やっぱり遺言っていうのは、
うん、
1年2年ぐらい前から買いとかんとだ、ダメなんですよ、ね、けどなかなかやっぱり皆さんね、自分が亡くなるっていうことはリアルに感じれないからそんなことしないんですけど、ただ僕の知り合いの人の状況を見てたら、
前の、ね、
あやっぱ書かなあかんなと思いましたね、あれは。
そうかもしれんな、うん、
でやっぱりね、死ぬ間際って、うん、亡くなる間際って正常に精神が動かないから、そのめっちゃ適当になるんですよね。もっとちょっとこの人にいっぱいやれよと思う人でも、なんか例えば10万しかやらへんとかで、しかもあれ皆さんご存知だと思いますけど、あのちゃんと税金かかりますからね。100万上げたら90万ぐらいにしかならないです。90万とか、まあ、もうちょい95万ぐらいかな。大変です、あれは。
いやいや、まあ、
でちなみに車は全然お金にならないです。
あ、なるほど。
もうベンツのね、まあ、例えば、
ね、なんか
E クラスとかでもお金にならないです、うん、もう多分50万とかぐらいじゃ
ない、ボロみたいなね、
ボロです。
あ、そうです。
単にも排気量がかかるだけとか、だから車は あんまり上げんほ
う
がいいです。
あ、そうです。
もう それやったら車をお金にして上げたほうがいいです。家もそうです。家もそうです。
家もな、
家も大変です。売り主探すの大変ですし、
うもうね、そのモデル
の人が庭の掃除も大変やし。
あ、そうらしいな。
本当大変。
まあ、そんな具体的なところまで行く前で終わったり、ね。
まあ、
まず1時間やから、
ね。1時間。まあ、あれだったら僕に聞いてくれ。
いやいや、
お前なんか聞かなあかんね。俺に聞いてくれ。ちょっと話分かるで。
あ、そうか。
ま
あ、
そういう経験したんで。
まあ、ありがとう、ありがとう。まあ、うん、まあ、そんな教えてもらいますけど、まあ、そういう、まあ、83と6ヶ月で初めて、その、うん、まあ、お金でね、僕は、まあ、ある意味で幸福やったね。
うん、
何も考えんでも、まあ、生活、なんとかぐだぐだ言いながら、
うん。それはよっちゃんのおかげですよ。
よっちゃんのおかげ、
ね。どう考えても
よ
っちゃん
のおかげ。もう何の問題もない。
う
ん、まあ、その彼の人は今、病気になってますけど。
そうですね。
まあ、それもまあ、責任も感じながら。
そうですね。
まあ、お前も新しい賞の世界に入って
ましたけど。これ、ストレスやで、これ、ほんまこれ。
いや、大変や。
うん、まあ、子供たち喜ばすためにやってますけど、ストレスですわ、これは。
まあ、そちらまだね、建設的な話やよ。
そうそう、楽しい。未来があるからな。
そういう話はね、おもろないで。
ないな、
うん、でね、もう名義が誰になってるとかね。
で、ああいう時でやたらね、契約の時はね、銀行もね、はいはい、やります、やります言ってね、解約の時はね、めっちゃうるさいんですよ、銀行って。
あ、そう
です
か。まあ、こんなに、
勝手ですわ。
あのね、頼りになるとこはないかもだって、昨日この前行って。
そう。
いっぱいやってくれて。
大事せなあかんな、銀行。
うん、そう、銀行の人もね、まあ今までやったらもう、東亜券と、もう、インターホンだけで。
イルス使ってな。
いやいや、そうやそうや。
NHK の集金やないけど。
いやいや、まあ、NHK
ちゃんとお金払ってますからね。
おうちはもう、いテレ
っていうのは。高いよ、あれ、NHK の割合があれ。ほんま、ネットフリックスとかね、YouTube に比べたら、えら高でね、うん、まあ。あれもちょっと解体せなあかんなと僕も、
まあそうですね。
立花さんちゃいますけどね。
まあ自民党も含めて、
ね。ぶつぶせってやつですね。ぶつぶせ
まあなんか、まあまあいろいろ新しい世界へまあまあ入り込んで、まあ、やおります。
ふみおくん、それとごめんなさい、今ちょっと急に思い出したんですけど、
急にもう言うな、
あの僕のつぐ嫁さんのつぐみさんが
どうしよって、
この前あのサッカーのワールドカップの中継をね、どこやったかな、アルゼンチン対クロアチアで、アルゼンチン勝ったんですけど、 あれをね、アベマ TV っていうので見とったらしいんですけど、そのアベマ TV の本田圭佑の解説がめっちゃおもろかったって言っててね。で、アベマ TV ってまあインターネットテレビなんですよ。
で、
やっぱりまあそれをまあ聞いた瞬間に僕はもう NHK 潰れるなと思ったの。 NHK の解説ほんまおもんないんですよ。なんかネクタイ締めたようなやつがね、キリッとやるって、やっぱり本田圭佑やなと思ったんで、まあ僕らのラジオもそうなんですけど、やっぱりあのそのNHK とか普通のテレビ局がやらんことせなあかんなと思って、
う
ん、その解説に至っても、
う
ん、いわゆるその、放送禁止用語使わないとか、もうそんなんじゃない、もうバンバン使うんですよ。バンバン使ってやっぱり自分の思いをこう言うっていう、それが大事やなと思ったんで。
確かにやな。
まあ、本田圭佑って言ったら、ね、サッカーの世界でも前超一流の人だから、あの人と僕らを比べるのはあれかもしれないんですけど、
う
ん、まあ、多分根本は一緒なんで。
いやいや、そう比べたらいいよ。
一緒なんで、やっぱり、うん、まあ、ちょっと本田圭佑に学びましたね。
ほんまやね。
はい。まあ、多分誰か分かってないと思う、
まあ。いや、全然僕、今半分以上分かってませんけど。
本田圭佑です。まあ、
そのうち分かるでしょう。
面白い人
ちゃんです、ね。まあ、そうですか、そうですか。はい、まあ、いろいろ皆さん面白い情報を入れてください。
そうですね。
何でも言いますから。
はい。
間違いなく。
はい。